もしもし、
はい、もしもし、
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
53歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
で、どんな相談ですか？
私の方が、12年ほど前に、
はい、
離婚をしておりまして、
はい、
その前夫が、まあ、養子に来た形になってたんですね。
はい、
前夫が養子縁組だけをそのまま破棄せずに、
はい、
今現在もそのままになってる状態なんですね。12年前離婚を調停で終わったと同時にその時に相談したところ、養子縁組は父との間での養子になっているので、離婚の方の問題とは別件なので、
はい、
お父さんの方から、
はい、
養子縁組の破棄の申し立てをしなければいけないということを言われたんですね。
でも、お父さんはしなかったわけですね。
いえ、相手の前夫が相談日っていうのを設けられたんですけれども、
はい、
最終的に来なかったんですね。
はい、
で、結局成立できない状態で、
はい、
最初の1回目、2回目来てた時には、
はい、
前夫が慰謝料を請求してきたんですね。父に対して養子縁組を破棄するのに対し、
ええ、
あ
なたに対しての養子慰謝料じゃないわけですね。
ええ、今度は私の方は離婚の時に慰謝料って言ってきたけれども、
ええ、
結局調停で相手の方にやっぱりかなりの暴力とかそういったことがあって、
はい、
逆にこちらも同じに慰謝料を要求、相手がするんであれば、
はい、
私も慰謝料を要求するって言ったら、
はい、
結局それが成立できないっていうことが分かったために、私は慰謝料は要求なしで、
はい、
それで結果的に調停離婚で終わったんですけれども、
はい、
今度養子縁組破棄っていうことになった時点で、
はい、
父に対して最初800万の慰謝料をもらうと、養子縁組破棄するんであれば、
はい、
でそんなお金は払う、離婚が原因がね、
はい、
相手にもあることだから払う意思がないと今言ったところ、
はい、
じゃあ500万って言ってきて、
はい、
で500万に対してもうちは払う気はないって、慰謝料は払えないっていうことを言ったら、3回目の時には来なかったわけで、
うん、
で話が成立しないまま、
うん、
終わってしまって、
うん、
今までに至るんですけれども、
ええ、
まあ、父の方がその後やっぱり精神的に疲労が重なっちゃったためにね、
ええ、
その後母もちょっと亡くなってしまったりとかで、
ええ、
結局そのまま父ももうちょっと調停に行ってもう一回それをやり直すっていうこともできないような状態で、
ええ、
で今日に至ってしまってるわけなんですけれども、
ええ、
それをやっぱりはっきりここでさせておきたいっていうか、養子縁組を破棄してもらうためにはどうしたらいいのかっていうのが分からなくて、
今日 それは今お父さんが養子縁組を破棄したいというふうに言ってるんですか、それともあなたがした
い？父がもちろん養子縁組破棄してもらいたいと言っていて、
うん、
私ももちろん今の状態だと父の子供になっちゃってるわけなんですよね。
そうですよね。
で、うん、私もそのまま兄弟のような形になってしまってるっていうことで、うん、このままの状態でいるっていうのはとてもおかしな話で。
あなたは長女とかなんかそういうことですか？
私長女です。
長女ですね、
はい、
そういうことで お父さんとしては男の子が欲しかったということ？
相手のお父さんが私たちの席を入れた後に父にちゃんと養子縁組してもらった方が、
うん、
じゃあもう戻ってくるっていうことはさせるつもりはないからみたいなことを言ってこられて、
うん、
で父も相手の方からそうやって言ってきたものに対して別に養子縁組をしても構いませんよっていうふうに、まあ父も今言えば後々のその財産相続とか全くうちは考えてなかったわけなんですけど、結局相手の親にしてみれば養子になれば何かあった時の相続が、3人子供がいれば私下に妹がいるので、
うん、
3人になれば3分の1ずつで、こういうことになってから今初めて知ったんですけれども、そういうこともあって養子縁組を相手の父親がやっぱりもう分かってて言ってきてたんだっていうことで。
あなたが長女で下に妹さんがいて、
はい、
女の子だけだったので、 それでお婿さんが欲しいということで、
はい、
そして結婚とその後養子縁組をしたということですよね。
そうですね、
はい、それで今離婚したからこの養子縁組を解消したいと、はいはい、具体的にどうしたらいいかということですか。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
こんにちは。
ちょっと先に伺いたいんですが、今お父様おいくつでらっしゃいますか。
82歳です。
しっかりしてらっしゃる。
まだしっかりしてます。
でお父様もこのことで悩んでらっしゃるって、はい、そういう状況なんですか。
はい。
それからね、調停離婚で、成立はしたときに、
はい、
原因は前のご主人 の、 DV だったようなんですが、
はい、
慰謝料をお互いに支払わずに、
はい、
調停離婚してっていうお話しされた、お互いにというのは、
はい、
何かあなたも請求されるような
は何もないんですけど、
うん、
今まで、
うん、
何年間か一緒に生活してくる中で養子になったために俺も嫌な思いをしているんだっていうことに対して、
うん、
俺も慰謝料を要求するっていうようなことを言ったっていうんですね。
うんうん、
でその時に私にも500万とかとか慰謝料って言ってきたから、
うん、
私はとんでもないと、
うん、
そちらが500万なんていうことをそんな勝手に、ね、言ってくるんであれば、
うん、
私の方がもっとそれ以上に本来であればこんな思いをさせる、うん、してきたんだから、
うん、
それに対して慰謝料請求を同じにしますって言ったんですね。
うん、
その当時は私にしてみるととにかくもう別れたいっていう気持ちしかなくて、お金なんかももらわなくてもいいから、
うん、
とにかく別れたいっていう気持ちが強かったので慰謝料がなしになったっていうことですね。
調停委員を介して向こうの言い分を聞いた、そしたら向こうが、
はい、
自分が嫌な思いをしたんで自分の方も慰謝料を請求するんだと言って、突っ張ってると。だから、
はい、
あなたが慰謝料請求を維持するんであれば、調停はまとまらない、まとまらないとなると、
はい、
これは本裁判で、
はい、
決着をつけるしかない、
はい、
どうされますかという話になって、はい、あなたとしてみれば、はい、これ以上、裁判だなんだでやっていくようなことよりも、じゃあもう、もらわなくてもさっさと席抜けりゃその方がいいわということで、
はい、
その慰謝料は諦めたと、そういうことね。
はい、
それでね、これ結局その調停もね、養子のね、離縁の問題も離婚とは違うから、お父さんが当事者だからお父さん申し立てしなきゃいけないっていうんで申し立てをされて、その離縁の調停も始まったんだと思うけども、
はい、
これ多分あれですか、両方ともご本人でなすって、代理人はつけなかった、弁護士を代理人にはしなかったのね、多分
ついてないです。
だからこういうことになったんだと思うんだけども、多分その時にね、弁護士が代理人でついておれば、離縁の方もこの際一緒にやっとかないと厄介なことになりますよというアドバイスは当然するんで、でお父さんの代理人として、その弁護士が離縁の調停を続けて、で800万をいくら500万に下げようと、それは理不尽だということであれば、じゃあ本訴訟でやりましょうと、いうことで離縁の訴訟に移って、きっかけがもともと婚姻に伴う養子縁組ですから、縁組を継続する合理的な理由はないですからね、
はい、
裁判でやっていけば、最終的にはそこでの離縁っていうのは実現できたはずなんです。はい、だからその時点でやはり本来やっておくべきことだったんですよ。今からでも遅くないんですよ。
はい、
当事者がお父様なので、お父様がその意思能力っていう言い方をしますけどね、いわゆるボケてこられているような状況だとね、ご本人で申し立てるということについて非常に難しい問題が出てくるんですけれども、
はい、
そうではなければ、お父様が申し立て人になって代理人をおつけになってね、 もうお父様のお年もお年だからね、
はい、
では頭がしっかりしている状況の時に、弁護士を立てて、あの早いとこあの手続きされた方がいいですよ。
はい、
うん、
もし父に万が一のことがあった時に、結局養子縁組が破棄されてないということは、相手にやっぱり黙ってても相続っていうものが発生するんだろうなということで。
その通りなんですよ、法律上の子供であることは確かですから、でちょっと不謹慎なのかもしれないけれども、お土地からすればいつ何があっても
ね、
もう60過ぎればいつ何があってもおかしくない、はい、わけでありまして、
はい、
手続きをやっている間にも何が起こるかわからないと、
はい、
いうこともありますから、
はい、
最低限遺言を作っておいて、
はい、
ね、養子関係がある以上は子供は子供ですから、
はい、
どうしたって何もなければ法定相続ということで、おっしゃったように3分の1ということになります、
はいはい、
遺言を一応念のために予備的にね、
はい、
遺言を作っておく。ただね、その場合でもね、あの実施養子っていうのはいずれも子供という立場になるから、遺留分という制度があって、あ、はい、その遺留分分の請求をされると、はいはい、要はあなたと妹さんに全部財産を遺贈する、はい、あるいは相続させるという遺言を作っておいてもですね、2分の1の3分の1ですから、はい、6分の1分 の、
はい、
あの遺留分の減債請求権っていうね、はい、権利を持つということにはなってしまうんですよ、
はい、
だから今なさるべきことはもうはっきりしてるんで、あのお父様ご自身で本人でもう一度やろうなんてことはお考えにならないことです。無理です。
ね、
弁護士を立てて、
はい、
で早急に手続きを進めるいうことをなさるべきですね、
はい、あの周りの話で聞いたところによると、
うん、
どちらかが亡くなった時には、養子縁組は自然と外れるっていうことは、
いやそれはありませんよ。
ああそうですか。じゃあこのまま、
いやだってあなた自身が懸念されている一つのとしてね、お父様に万一のことがあったら
ね、
そこで相続っていうふうには理解されてるでしょ、今のお話のそれでどちらかが亡くなったら縁組解消っていうことにもしなるんだったら相続なんてことは起こらないってことになるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
だって養子縁組した状態で養い親や養親が亡くなったっていうだけの話状態になるだけで、要するに意味がなくなる、養い親養親子関係のっていう実態がなくなる、当事者がいなくなるだけの話じゃないですか。まあその俗に切れたという言い方をしたとしても何の意味があるんですか。
何の意味もないですね。嫌な思いが最後に残ったままで、
でしょ、
終わるっていうことですよね、うん、
ただ今のね、あなたの置かれてる立場であり、あのお父様の心残りでもあるのは、自分に万一のことがあった時に子供の一人として相続に登場するってこと自体が一番あの愉快ならざることなわけですよ。
そうです、ね、
でしょ。だったら早くに、はい、あの断ち切るようにな さるべきじゃないですか。
そうですよね、
はい、よろしいですか。
はい、
はいはい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございます。
その場が楽になればという処置をすると後にツケが請求されます。